手取り川ジオジオラジオ。白山手取り川ジオジオラジオ。この番組ではユネスコ世界ジオパークの認定を目指す白山手取り川ジオパークについて、さまざまな視点から魅力をお伝えしていきます。どうぞ10分間お付き合いください。お相手は宇野恵子がお送りします。スタジオには白山手取川ジオパーク推進協議会連携協定団体から白山吉野地域振興協議会企画担当の松澤秀子さん、そして白山手取川ジオパーク公認観光ガイドの中越米夫さんのお二方をお迎えいたしました。どうぞ今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
中越さんは日頃どのような活動をされてらっしゃるんですか？
はい、私は現在、白山市観光ボランティアガイド、地元の加賀白山養護雑多というところに所属しております。
はい、
最近では鶴見地区の白山姫神社をはじめ四宿高原ゴンドラに乗ってですね、その扇状地を見ていただくということで、この10月11月、毎週日曜日にですね、はい、私たちの仲間が、午前午後無料でですね、あの扇状地一帯の説明とか、あるいは近くの、白山姫神社、歩いて 2,3 分どこにあるんです、あの四宿にもございますのでね、ぜひまた皆さんに来ていただきたいなと思います。
はい、スカイ四宿の方でもガイドをされてらっしゃるということなんですけれども、もう秋真っ盛りの今の時期って最高でしょうね。
最高です。先日も10月の最初の時にそのサンセット営業、これもね夕日が大変綺麗でね、素晴らしかったんですけども、
はい、
やはり下界と違って少しあの気温も低いですので、この天気がいい日には遠くは日本海の方綺麗に見渡せます。福井のですね、遠くは越前海岸、あるいはずっと金沢市街までね、はい、見渡すことができますし、この扇の幅の広さが日本一である扇状地、
はい、
ちょうど今ですとね、もう稲刈りも全部終わって黄金色に輝く絨毯のように大変綺麗です。
そうでしょうね、はい、もう紅葉も楽しめるこの時期は最高ですからね、
はい、
ぜひあのガイドさんのね、はい、お話にも耳を傾けていただきたいと思います。はい、はい、さあそれでは、吉野地域振興協議会の企画担当松澤さんはどのような活動をされてらっしゃるんですか？
はい、私どもは白山のふもと吉野にあります吉野工芸の里の施設を管理運営させていただいております。吉野工芸の里では陶芸、和紙、ガラス、木工などの作家さんたち約30名が活動しており、
はい、
芸術や文化の発信基地となっています。文化交流サロンうずら荘、ふるさと工房、アートクラフト交流館などの施設がございまして、企画展、展示販売、体験教室などを行っています。
はい、私も何度かお邪魔させていただいたことがあるんですけれども、あの芝生が広がるフィールド、
はいはい、
あそこにもあのいろんな工芸作家さんの作品を目にすることができますよね。
はい、ありがとうございます。
晴れた日は、はい、親子連れでね、はい、お弁当を広げて、ね、楽しまれている、はい、そんな様子も、ね、はい、最高ですよね。
はい、
ここで、はい、もういろんなあの作家さんが集まって活動されていらっしゃるということなんですね。
白山麓の自然のものを作品とした展示会などをたくさん行っております。
なるほど、はい、あとあの体験教室もありますよね。
はい、そうですね、ガラスの体験とか、うん、陶芸のろくろ回した体験とか、はい、いろいろと、はい、あのとても人気がありまして、今年は特になんかコロナの影響でしょうか、すごく体験教室の申し込みが多かったんです。皆さん地元でゆっくりとなんか作品を作るっていう取り組みをされたと思うんですけれど、はい、たくさんの方々にご好評いただきました。
本当にあの自然豊かな地で、はい、あのきっとね感性も、はい、もうますますこう ね、研ぎ澄まされそうな、
はい、
そんな空間で作家さんなどは本当に気持ちのいい環境で ね、作ってらっしゃるんですよね。
静かなところでのびのびと、うん、本当に自然の中で恵まれた、はい、あの想像力を全部発揮できた、うん、あの素晴らしい環境の中で作家活動ができるというふうに、うんうん、あの喜んでおられます。
はい、まあ、それぞれ、いろんな活動を通してね、この白山手取川ジオパークの魅力もきっとお伝えしてらっしゃることだと思うんですけれども、ではあのここで吉野の里っていうぐらいですからね、本当にいいとこいっぱいあるんですけれども、あのおすすめの場所など聞きたいなと思います。
はい、はい、まずは吉野工芸の里の敷地内にありますおぼけ杉です。樹齢は約700年で国の天然記念物に指定されております。
はい、もうその形状が素晴らしいですよ。ダイナミックというか、
はい、すごく大きな杉の木で、やっぱりあのちょっと形があの変わっているものですから、はい、普通の杉の木は上の方にまっすぐ伸びているんですけれど、うん、このおぼけ杉はあの横の方に広く枝を伸ばして立っています。はい、
うん、そうですよね、はい、なんかもう今にも動き出しそうなくらい、はいはい、生命力も感じますしね、はいはい、うん、でこういつもこう手を合わせたくなるなと思っているんですけれども、
は
い
は
い、
もう近年はねパワースポットとして皆さんに、はい、たくさんの方々に訪れていただいております。
なるほど、はい、本当にパワースポットです。
はい、うん、幹から本当に元気をもらえるんで、うん、はい、本当にお祈りしたくなる気持ちになります。
そうですよね、はい、はい、他にもいいところがいっぱいあると思うんですけれども、
このおぼけ杉の周辺は山々や川の風景が美しいので、はい、昔あのそのお坊様が土地の風景の素晴らしさをこの吉野十景というふうに名付けられたんです。
あの以前この吉野十景の絵画を、はい、ポストカードにして、はいはい、そういうのをセットで、はい、販売するっていうね、はい、そういったニュースを目にしたことがありますけれども、はい、本当にあの切り取り見たくなるような景色がいっぱいありますよね。はいはい、吉野十景の中でどうですか、中越さんは、はい、どこがお好きですか。
はい、私はねこの十景と言われる一つと、絶景地としてですね、うん、この手取川の黄門橋、そこから上流の大山橋、そっちに至るまでのですね約8キロメートルにわたる手取峡谷がご紹介したいと思ってます。でね、この辺りはちょうど高さがですね20メートルから30メートルのね鉄壁が続くんです。そしてこの黄門橋、そこから見ますと初夏には新緑、それから秋には周りの紅葉も大変美しくですね、うん、四季折々のね峡谷美を見ることができます。
はい、
で天気がいい日にはですねこの黄門橋から白山を眺めることもできるんです。で橋のたもとにちゃんとですね駐車場とか看板なども整備されていて、はい、あのジオのね支店場ともなっております。でそれからまたこの橋のもう一つ上流には不老橋という橋があるんですけども、
はい、
その不老橋の上から箇所を覗いていただきますと、この急流河川ならではの巨大な凹穴ポットホールって言うんですが、それを見ることができるんです。中にはですね直径がこう数メートルに達するものもあります。でこの大小このさまざまなですねこの凹穴、それを見てみますとね、普段は本当におとなしいこの手取川が当時この激流であったということを物語ってます。はい、そしてこの峡谷の両側、そこにはですね河岸段丘、まあ、段々のですね地形が広がってましてね、そのちょっと上の平坦面の上ではですね、
はい、
集落とか耕作地ができてるんですね。で、まあ、この場所もやっぱりその四季折々の景色が大変素晴らしいところで、よく写真撮影のねスポットともなってます。
なるほど、はい、いや本当にそれは全て自然が生み出したものなんですもんね。
そうですね、手取川の自然ですね、作り出した風景です。
はい、吉野十景、ぜひねあの一つ一つ皆さん四季折々の、素晴らしい景色をご堪能していただきたいですよね。
はい、
今の手取峡谷のお話も出ましたけれども、手取川の豊富な水量を利用して発電所もありますよね。
あります。これはちょうど国道沿いにあるんですけれども、目立つ建物、赤レンガ造りのですね、福岡第一発電所というのがあります。
はい、
ここはねちょうど今から約110年前のですね、1911年、その明治44年に建設されたものなんです。
はい、
当時この金沢電気ガス株式会社というところによって建てられましたんですが、この手取川水系で 手取川初の発電所なんです。で現在も北陸電力のね水力発電所としてしっかり稼働していましてですね、その水車の発電機3台によってだいたい最大3900キロワットの発電を行ってるんです。
今の現役という
か、現役です、
はい、すごいですね。
そしてねその外観見てみますとですね、その上下の半円アーチとか、あるいは丸窓、これ特徴的なねその外観っていうのがこの美しい自然の中でですね存在感を放っていると思います、
はい。
まあ、県内に残る本当に少ない近代洋風のね発電所建築として貴重な存在なもんですから、国の登録有形文化財にも指定されてるんです、
はい。
で作りを本当によく見ますとね、レンガ作りとか切り妻、あるいはキングプラスト構造、洋風パラペット、低い手すり壁なんですがね、そういったものを取り入れてます。で要石には、まあ、石材なんかも用いておりまして、あのこのダムとは違ってこの水路をね利用してるんで、はい、そのタービンがね摩耗が大変激しいんで変えているということらしいんです。
ああそうなんですね。
まあ、なんでかというとね、その手取り層群の石英のね、粒が多いからだというふうに言われております。
なるほど。
で同じようなねこのレンガ造りの発電所っていうのはここばかりでなくて、ちょうどこの先白山の方向に向かった吉野のね、
はい、
方にも吉野第一発電所というのがあるんです、これもね、大正時代に建てられた建物なんですが、ここも現役でですね、頑張ってま す、
そうね、
これもレトロな、ね、雰囲気で醸し出しておりまして、
はい、
これら2つの発電所というのはね、今あの本当に盛んであるクリーンエネルギー、いわゆる水力発電のね価値を今でも訴えているような気がします、
はい、水の恵みでもありますよね、
はい。
いや本当にあの157号線からも目にすることができますけれどもね、はい、あの自然の景観の中にあるこのレトロな赤レンガの建物、
はい
ね、ちょっとじっくり、
見
たいなという気持ちになりました、はい。お二方どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
白山手取川ジオジオラジオ、この番組は白山市がお送りしました。